あとちなみにそのポンペルセンターの話まだそんなに出てないんですけど、うん、この映画は宮城さんと五十嵐さんはどのように
見られましたか？ポンピドセンターね、
ポンピドちょうど、尺が同じぐらいなんで比較したいんですが、アップリンクでランドスケープオブアーキテクチャーズっていう世界の建築鑑賞なんとかってタイトルついてましたっけね、今向こうにある、これ多分1個25分ぐらいのコンテンツなので結構尺も近いんですけども、その中でやっぱりポンピドゥを紹介してるんですけど、あれは逆にねものすごく教育的によくできたビデオで、例えば、ポンピドゥセンターって建築の世界だったら構造とか設備の考え方を、つまり全部外にむき出しにして内側になるべくフレキシブルというか自由な大空間を作るっていうことをやってるんで、それをとても分かりやすく紹介したり、あとあまたあるコンペアの中で実は買ったピアノとロジャースのランが最も広場の面積が大きいんですよね。広場の面積がとてもいっぱい撮ってるのが勝利案でっていうすごい教育的な映像があって、とにかく勉強になるんですよ。でそれが先にあったんで、やっぱりそういう意味ではこれはなんかこうなんていうか、そういう説明はそんなしないじゃないですか。これはなんかハイテクでどうのこうの、もうちょっとそのなんていうのかな、未来の話してましたね。かつて、提示された未来、その未来はもはやノスタルジーになっていて、なんかぼやいてんだよね。ポンピドゥセンターがぼやいていて、ポンピドゥセンターはなんかパリにこう異物として登場して何か新しいこう未来を切り開く。でパリの人たち、最後の方のセリフでパリの人たちはそれをこう受け止めたように見えるが、結局その未来をパリの人は拒否してしまったと。でなんか自分はレトロフューチャーになってしまったというぼやきがあって、なんかそういう感じのなんかこうなんていうのかな、そっか、建築に人格というか建築格というものがあったらそういうふうにぼやくのかというのがね、なんか結構面白くて、また結構対照的ですごい客観的にポンピドゥセンターがなぜ建築学、建築の歴史において重要なのかを説明している同じ25分ぐらいの映像に対して、ちょっと全く違う視点で面白いなと思いましたね。
松田君はパリに留学してたので多分すごくパリのこと詳しいと思うので、ちょうど僕今思いを出したのは、十何年か前に僕も何度か行ったんですけど、パリに行った時にちょうど松田君にポンピドゥセンターを案内してもらってそこのカフェでお茶飲んだことを思い出してましたけども、これはいわゆるそのユニバーサルな空間なわけですね。要するに何もないだだっ広い空間で、その一見その工場のようにも見えるし、本当にある意味その見方によっては味気ない建物で、そういった意味ではそのベルリンフィルハーモニーとは対照的な建築なんですけども、なんかすごく不思議なのは、いわゆるその建築 そのシンボリズムみたいなものがこうない建築なわけですよね。つまりその例えばゴシックカテドラルであるとか、あるいはその日本の古い社寺仏閣であるとかっていうふうな非常にこうシンボリックな何かがある建築ではないにもかかわらず、今となってはそのパリの非常にこうサイトスペシフィックなアイデンティティを持ち、かつそのパリに住んでいる人たちにとって非常にこう文化的な精神のよりどころになり、で皆がその愛情と誇りを持って使っているっていうことは、そのユニバーサルな空間であってもそういった記憶を帯びていくんだなっていうのを、その半世紀をかけた壮大な実験だなっていう気がしていて、それが面白いし、そのことがなんかこう映画の中ですごく細かく描き出されてるなっていうところが非常にこう印象深かったですね。
まさに、監督がなんかファサードがないっていう言い方、これ映像の中か、インタビューの方かね、ちょっと両方見たんで今ごっちゃになってるんですけども、ファサードがないということと、あとその骨格がある、で、血液が流れて、要するにその人体とすごくよく重ね合わせていて、建物 の人体とこう合わせるのは、時々そういうことはあるんですけども、ファサードがない建築って面白いな。でもそれを選んで、それがパリの、でも結局はその顔になってるところはあるんですけども、多分この監督はもう本当全然知らないんですけど、ブラジルの監督で、66年生まれですね。結構若いですよね。で、なんですけども、インタビューに行ったらものすごく早く 的確に喋っていてすごく知的な人なのかなというふうに思って、であの思考がなんかやっぱりなんかその建築的というか、あの、まあ、建築勉強したんで当然かもしれないんですけども、あの見てて共感が得るところがすごく多くて、僕が好きだったのはあの図書館ですね、まあ、ポンピドゥセンターの中の図書館でずっとこうカメラが上がっていって本の隙間を見るとか、そういうことってなかなか他の、監督だとできないような視点の一つかなというふうにも思っていました。
撮、うん、まあ、り方はね、やっぱあの最初にちょっと触れたけど、割とこうゆっくりこう平行移動したりとか、さっきの垂直移動とかで、あのなんかあんまりフラフラしないで結構あのなんか そういう抑え方をしてますよね。だからあのもう一つ印象的なのは、まあこれは朝から夜でまた朝みたいな時間軸だったけど、まあ、朝スタッフが来てエスカレーターのスイッチ入れてエスカレーター動き出してまたエスカレーター止めて、夜誰もいなくなった時に誰もいない室内をずっとこうあのカメラがこう、ま、回っているっていうかね、あのそういう意味ではあのすごく、対照的っていうか、ベルリンフィルハーモニーのこうちょっとなんとなくこうフラフラとこう人に追いかけながら撮っていくのと対照的だし、まああのたまたまあの選んだやつがあの順番知らずになんか2つ選んだら6本のあるうちの一番最初のと一番最後のやつだったんです。であと、まあこの2つで共通してるのは、まあ、1つはベルリンとパリのもうすごい世界的に有名な都市でそれぞれ40年50年の、まあ、歴史を経て、まあ、どう受け止められてるかっていうのがあるのと、あと比喩で船とか、 なんか乗り物が出てたのがなんか共通していましたね。両方それがちょっと印象的でしたね。
あとあの、他これ、6作品全部であって僕も全部見たんですけど、南さん、五十嵐さんも全て見たということで、僕聞いてみないとあのどれが好きだったでしょうかって。で僕はあの個人的にはもう本当に全部面白かったんですけども、マイケル・マドレセンの、春で刑務所ですか。でこれやっぱりその刑務所が人になるっていうところと、刑務所のやっぱり普段見れないところを見るのと、でもう一つはその刑務所なんですけど全然刑務所らしくなくて、世界で一番快適な刑務所らしいんですね、ここが。で、まあ、その、 あの中にはいろんなあのある種の皮肉みたいなものが見えたりして、すごく興味深かったなと思ったんですけども、あ と、この人は10万年後の安全ですか、あのフィンランドの原発施設の中を撮ったと、その監督としても見ていたので、あの撮り方がすっごいこうゆっくり、タルコフスキーの映画の撮り方みたいなところちょっと似てるなと思いながら、見ていました。
まあ、これ本当に面白いのは、先ほどねあのお伺いしたら、あの試写会なんかでもやっぱり偏りがあるみたいで、あのこの6本のうちあのどれが面白いかどれが好きかっていうのがやっぱり人によっても違うし、まあ、建築系の人とそうじゃない人によってもまた違ってたりとかして、それが面白いらしいんですけども、まあ、僕はあの実はこのオスローのオペラハウスが非常にこう印象深かったんですね。であの建築はあの例えば雑誌とかいろんな情報で知って、で実際見に行くと、まあ、正直言ってでその失望することも結構あるんですよね。五十嵐さんは本当にすごいたくさんの建築を 見に行かれてると思うんですけども、まあ、その中であの僕も数多くはないんですけども、やっぱりルイス・カーンの建築っていうのはあの実際に見に行った時にもう圧倒的な凄さを持っていて、本当にもうなんか言葉を失うみたいなあの体験があったわけなんですね。なのでそういった意味ではあのこのルイス・カーンの即研究所っていうのはものすごくもうこれ見る前からすごく気になっていて、あの面白かったんです。僕はあのオペラハウスが実は一番良かったです。五十嵐さんどうですか。
それぞれね撮り方違うので、ソークはまずあのちょっと社会派ドキュメンタリーみたいな感じがしたんで、あのかなりあの今日見た2つとはなんか資料映像も結構出ててかなり雰囲気違いますよね。でオスロのやつは僕はなんかすごく一番美しい映像だなと思ったのもあります。であと図書館ですね、ロシアの図書館、これはもうなんていうか、まあ、本がいっぱいある空間ってそれだけで絵になるので、まあ、図書館は得だなと思います。あので、僕もね、あの増田君と同じ実は刑務所が結構印象に残ってですね、なんていうのかな、まあ、中に囚人がいて、まあ、さっき言った快適な環境ではあるんだけど、もちろん刑務所なので壁に閉ざされ、個室に入れられみたいなのがあって、なんかある意味で、まあ、結構基本的には公共施設なんだけど、まあ、最も住宅に近いというか、こう人間の身体に密着せざるを得ないで、あの 長谷川さん の、 あの神殿か極者かをちょっと思い出したんですよ。あの神殿か極者かっていう議論をあの長谷川隆さんという建築評論家60年代ぐらいに展開していて、それはあの神殿って言ってるのはそうですね、モニュメンタルな建築で丹下健三のことを、まあ、当時多分国家建築とかモニュメンタルな外観のことを言っていて、で一般的に言うと神殿か極者かって言うとなんか極者の方が悪いように聞こえるんですが、長谷川さんは極者の方が良いって言っていて、それはあのもまあ、彼らが村の統合とかを指してこう人間を包み込むような空間っていうか、より身体性があるとかそういう国家的なものではないみたいな話で言ってたんだけど、だからあの監獄がね結構割と人との関係性が一番なんかこういやうおなく出てくるので、なんとなく見ててインパクトがありましたね、はい。
なんかねこれあえてね少しだけまあ分類するんじゃないんですけども、これすごく面白いのはあの静寂の空間、静寂の建築っていうのが、まあ、総区研究所とあの図書館とそれからポンピドセンターなんですね。要するにその美術を静寂の中で鑑賞するとか、静かに本を読むとか、その静かに時間が流れている。でそれに対して音を奏でる空間があのフィルハーモニーとオペラハウスで、まあ、その中で人が何かを演じ音をあの豊かに奏でるっていう。でそれに対して今井上さんの話もありましたが、この刑務所っていうのはものすごく逆転した特殊な日常が淡々と営まれているという意味ではすごく不思議な感じがしたんですよね、うん。あちなみにあのこのオペラハウスなんですけど、このスノーヘッダーはあのエジプトにあのアレクサンドリア図書館を設計していて、これまたすごい建築で僕実際見に行ったんですけども、あのやっぱり同じような空間の気配がここにあるなというふうに感じましたね。
あとあの、個人的にはちょっと高野さんに、はい、あのもうちょっと聞いてみたいんですけど、はい、あるいはその映画の詳しい人がいたら教えてほしいんですけど、あの総合研究所のこのロバート・レッドフォード監督の、中で上の斜め上の方から中央 の、 その広場を撮って、でそれがずっとこうカメラを降りてくるようなあの撮り方が何回かされていて、俯瞰からずっとこう人の視点に降りるみたいな、でそれすごい不思議な撮り方だなと思って、でまあ、そもそも総合研究所は行ったことないので、どういう建築かというと、もう写真でしか見たことなかったので映像で見れたのはすごくある意味衝撃でした。あの本当に写真だけの印象が強かったのは映像で見ると結構違うなというところは面白くて、であとあのナサニエル・カーのマイアーキテクトであのお父さんの建築家を撮ってるって映画がありまして、あのそれも多分ここで多分上映されるんですよね。で、それは僕ずっと前にいたので、確かその中だと倉庫はほとんど出てきてなかったような気がするんですね。その意味だとほとんど初めてここを映像で見たなと思って、でそういう撮り方が珍しいのかっていうのと、これちょっと
その倉庫研究所、今回そのロバート・レッドフォードは多分その建物と人の動きを結構あのこれは前回あの先週行われたイベントでもちょっとお話があったんですけれども、建物を中心に映すときは周りの雲とかで早送りをしていて建物を中心に見せてたりするんですね。であと人があの歩いているときは建物がそれが黙っていて人の動きであの建物に集中させるという、結構そういったカメラワークが多分であのレッドフォード監督はすごいこだわってあの撮ってるんではないかって、あのそれは多分マイアーキテクトとちょっと、かなり視点が異なってるなっていうふうな、私もちょっとマイアーキテクトがあの以前にすごい前に見てからあのまだちょっとまた最近あの気にするんですけど見ていないので、ちょっとうまくあのお答えができないんですけれども、あのかなりあの捉えてる、そうですね、ルイス・カーのことですが、描き方は全然違うかなっていうふうな印象は私もあります。
はい、ありがとうございます。あの映画そのものには全然そんなに詳しくないので、あのこのロバート・レッドフォードどういう位置づけの監督かもあんまり分かってないんですけれども、あのこの映画だけ、建物は語ってなかったんですよね。建物は語るというよりもその倉庫が語っていた、あのルイス・カーンに対して倉庫が語あの、クライアントですね、クライアントが語っていたみたいな、そういう語り口だったので、確かこの人だけベンダースよりも少し年上の監督であえてちょっと違う撮り方をしたのかなというふうにちょっと個人的にはあの思っていて、それがちょっと他の6作品と違う感じがしたのが面白かったなと思ってました。
まあ、あの撮り方で、東高さんの塔の家、あの映画作品になってないと思うんですけど、一昨年あの、戦後日本住宅伝説展やった時にちょっといろいろ実測させてもらいに行った時にお話伺ってたら、なんか外国の人が つったかな、そのまあ、ちっちゃい家ですけども、塔の家っていうように、なんて言います、ちょっとずつ高さを変えながらこうスキャンするように水平になんかずっと360度撮ってこう 上げていくみたいな不思議な映像を撮ってきましたよと、あの娘の東理恵さんが言ってて、そういう作品もあの撮られてるならそういう作品建築撮ってるの見てみたいなとか、あと、あれこれ何つだっけ、あの最近よくあの飛ぶやつ、ちっちゃいやつ、
ドローン
で、あのやっぱりまあ少しずつで最近出てるとは思うんですけども、ドローンでどう撮るかっていうのを、まあ、あのもっと徹底的にやったのを見てみたいな、あのアーティストでなんかちょっとあのポンペイの遺跡をやったのをついこの間エルメスでやったのを見て、それも印象的でしたけどね。
なんかあの建築家にしてみたら、あの作品をね、建築作を作るっていうことは確かに自分の子供を世に問うっていうか世に生み出すっていう感覚は確かにあることあるんですよね。僕もそんなたくさん作ってないんですけど、いくつか建築作ってて、そうするとあの、まあ、建築が生まれて、それから人に使われて、まあ、だんだん少しずつ朽ちていったりとかで、まあ、場合によっては人が取り壊されるっていうふうなこともあって、まあ、これは本当にね、あのそれぞれの監督が建築家の視点とか考え方とか思考を、まあ、ある意味追体験してるっていうふうなところもあるし、あのその想像のプロセスをもう一度生き直すっていうところもあれば、一方でその使ってる人とか、あるいはそこで演じる人っていうものをあのもう一度生き直すっていうところもあるので、本当にここではあの監督っていうものがあの建築のいろんな生き様をなんか同時になんかこうパラレルワールドで生きてるなっていうようなところがあって、すごく面白いんですよね。あのだからこれは設計をした建築家とか、あれ携わった建築家にしてみたら、こういうふうな形で監督に映画を撮られるのはあの非常にまあ名誉なことであると同時にすごく気恥ずかしいんだろうなというふうに思いましたけどね。
まあそれで思い出したけど、あの、なんだっけ、コールハウスの、ハウスライフでしたっけ、あの家政婦の視点から、
あ、ボルドの家、
ボルドの家、うん、あの映画面白いですよね。あの、まあご存命の建築家の住宅を映画監督が撮るんだけど、まあ、家政婦は見たみたいな感じで、家政婦ってすごい住宅のあらゆるところを触ってる人でもあるわけですね。掃除して雑巾がけしたり、こうモップがけしたりで、で結構ブツブツ文句言ってて、悪口も言ってて、なかなかその悪口を言っていい映画作品って難しいじゃないですか、しかもご存命の場合は。だから僕はあのコールハウスはさすがだなと思いましたけど、それを許可多分出してるんだけど、多分ね、あの黒川紀章先生とかだったらご存命の時にそういう作品は撮れなかったんじゃないかと思うので、あのそういうのもあるよね。でも写真で撮られるとはまあ違いますよね。
違いますよね。
どうですか、
いや
作ったものの写
真。でも建築に関する映像が出てきたのって、いや昔からあるはあると思うんですけど、本当にそんなに数はなかったと思うんですけど、建築って基本的に写真で撮るみたいな、そういう観念があって、で最近あのいろいろ雑誌とかでも映像があったりしますし、でそのある意味その走りが一番最初はこのランドスケープオブアーキテクチャーでだーっといろんな建築を映像で見るっていうのがあって、でその後最近ですよね、そのフォスター今日の建築術ですか、とかあとライトの映画があったり、
まあ、でもね、あのプレゼンテーションのツールとしてはコルビジェがやってるんだよね。
あ
コルビジェって本当だからすごいなと思うんだけど、当時多分8ミリだと思うけど、
あ映画でね、
映画であの10分か15分ぐらいなんだけど、あのまあ、有名なあの住宅が住むための機械であるの、フレーズ前というのがある、画面にね自動車が映ってて、車は走る機械である、飛行機が映って、で3番目ぐらいにサボアテが映って、住宅が住むための機械 でその後なんかすごいコンパクトに15、まあ、中でレクチャーしてるシーンもあるんだけど、自分の建築思想 都市計画についてプレゼンテーションしている、まあ、一種のプロモーションビデオだよね。あの、まあ、ビデオっていうか初めて撮ってると思うけど、1920年代にやってるから、いや本当に彼は積極的で、その撮ってもらうんじゃなくてもそれが自分の宣伝に使えるんだという、まあ、だから当然あの音声がなくて字幕で今言ったあのセリフっていうか言葉が出てくるし、あとこれ DVD で出てると思うんですけど、アーキグラムがあの結構面白い映像を撮ってて、 あのちょっと実験的なアート映像っぽいやつを、まあ、あの60年代ぐらい作って、それはアーキグラムの展覧会水戸芸に行った頃に一時入手可能というか日本でも発売されてましたね。
いやなんかちょっとね、まあ、今の話に言い返すのはすごい面白いんだけど、あの実際確かにその建築家は映画的に思考しているところもすごくあると思うんですよ。そのシークエンスって言い方をするけども、例えば人がどうやって入って、でここでこう曲がった時に劇的な空間がバッと広がるみたいな話っていうのがよくあるので、だから例えばね、その日本のその社寺仏閣を映画で撮ったらきっとすごく面白いところもあるんだろうなと思うし、例えばそのこぼれ演習の大徳寺湖畔防線なんてね、ものすごい長いアプローチがあって、でその待ち合いがあって、そこで曲がって、で先に行ったところにあのまあその雪見障子があったりとかね、そういうような空間があったりするわけじゃないですか。だからなんかこのシリーズで例えばあのまあ日本の例えば坂倉純三のパリの万博日本館なんて、まさにそういうシークエンスをね建築化したようなところがあるし、あのまあそういうふうなあの思考が交錯するところで日本の建築家の作品を取り上げてもきっと面白いのかなと思いましたね。